Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人的見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。さあ、ではではでは、私今手元に PC が戻ってきてウキウキなので、さあ行きましょうか。
触れた方がいいんですか、それは。
あ、いや、いいです、いいです。
先ほど触れなくていいって言ってましたけど、
はい、触れなくていいですよ。
まあ、じゃあ、気になる方はあっちがいつかツイッター、細々とやってるツイッターで情報出すと思うんで、フォローよろしくお願いします。
そうです
ね、はい。何から行こっかな、2個迷ってて。
はい、
まあいいや。とりあえず、
今週の
ハロプロニュースということで。
ハロプロニュース
入りました。ここに入ってないんだけど。
入ってないの？はい。
ついに、悲しい話。ジュースジュースのリーダーの金沢智子ちゃんが、しかも結構急なんだけど、もう来月、アツの誕生日の次の日かな。
はい。
11月24日だったかな。の横浜アリーナの公演が決まってたんだけど、もともとそのジュースジュース単独で。
うん。
そこを卒業の場としますみたいな発表が出て、結構なんか、なんだろう、覚悟はしてたというか、最年長記録更新してたし、ハロプロの、なんかその、最年長、まあ、正確に言うとちょっと違うかもしれないけど、まあ、25歳定年説みたいなのがあったのを、26歳までやってくれてたから、まあ、いつか来るだろうな、近い、うちにとは思ってたんだけど、ショックだよね。
はい。
っていう。なんかその、ジュースジュースってさ、そのね、ずっと5人で活動してきてて、アンジュルムのスマイル、あ、ちょっと違うかもしれない。やめよう。まあ、キュートみたいな感じよ。いろいろあったけど、結局まあ5人でやってる期間が一番長くて、で、キュートに急に新メンバー入れますみたいになって、ちょっと制度というか体制が変わって、で、もともとリーダーだった矢崎ゆかちゃんってこう抜けて、あっちが可愛いって言ってたわ、この間コンサート見て。昔のコンサート映像見て、このポニーテの子可愛いねって言ってたのが前のリーダーなんだけど、その子が抜けた後、多分リーダーやってて、で、病気になっちゃったんだけど、で、一回休んだけど戻ってきてずっと頑張ってて、でもやっぱその病気が、完治しないのかな。私詳しくわからないんだけど、調べてなくて、女性の特有の病気なんだけど、まあ結構調子悪かったみたいで、やっぱりその厳しいねって、続けていくのは厳しいねみたいな感じで卒業することになっちゃったっていう感じですね。いやー、だからその今その5人でやってた時のジュースジュースのメンバーが、かりんちゃんも卒業しちゃってるから、その、かなともさんって呼ばれてるんだけど、が卒業することによって、あと一人になっちゃうんだよね。この間、あざ特典で出てたさ、アーリー、上村かりちゃんだけになっちゃうっていうのが、なんかこう、別に新メンバー、今新しく頑張ってる子たち、ルルちゃんとかもそうだしさ、全然頼もしいし、大好きなんだけど、だからそういうのとはまた違ったこう寂しさがどうしても生まれるよね。いわゆるオリジナルメンバーの卒業みたいな感じだから、
うんうん、
そのなんだろう、ちょっとこのこれ例えるとちょっとハロードさんうんって思うかもしれないけど、その AKB の神セブンがどんどん消えていっちゃうみたいなとか、そういう寂しさというか、あ、この子たちがいたからこのグループがこうなんだろう、ガチッと形が決まったのにねみたいな、子たちの卒業みたいなの寂しいものがありますね。
うん。
っていう話をとりあえずしといた方がいいかなっていう。なんかここ最近の卒業発表で私は一番ショックだったかもしれんな。
なるほどね。
うん。
まあ、これ病気が病気だね。なかなか難しいですね。
そうそうそうなんだよ
ね。子宮内膜症ね。
うん。そう、本人も公表してるんだけどさ。
うん。あんまり出てたから調べられたんだけど。うん、はい。
そうなんですよ。
これは
なんか
大変そうだね。
本当は多分卒業っていうのがもっと前に出てたと思うんだけど、 卒業の話というか、ただそのいろいろあってその新メンバーが入ってくるようになったっていう、その体制が変わったっていうのももちろんあると思うし、ね、高木さゆきちゃんが急に抜けちゃってとか、で支えなきゃいけない方じゃない、グループを歌唱力っていうスキル面もそうだし、やっぱメンタル面、若い子もいっぱい入ってた時だったからっていうので、結構無理してたんじゃないのかなっていうのがね、ちょっとちらっと見えてるよねっていう感じで、うん、まあでもこんな頑張ってくれるなんて本当にアイドルってすごい仕事だよね。
うん、
だからそのこの11月12月でアンジュルムの笠原桃奈ちゃんとモーニング娘。2-1 の佐藤まさきちゃんと、うん、ジュースジュースの金田智子ちゃんって3人卒業するんだけど、
やばいじゃんそれ。
そうね、しかも3人とも結構戦力だね、うん、
戦力だね
だけど、うん、でもその3分の2が病気なんだよね。
はいはい、そうだね、この前だったもんね、
う
ん、
そうそうそう、うん、なんか全然
腸炎みたいな、ね、
過敏性腸炎だっけ、
忘れちゃった、腸なんちゃらなんちゃらだったけども、
過敏腸症候群だっけ、
そあ、そんな感じ、そんな感じ
ね、全然なんか
過敏性腸症候群とかだったかな、
ね、
あ、確かにそんな感じ、
ちょっとちゃんと追っかけてなくて、せっかくなのわかんないだけど、うん、そうなの
ね。大変だよね。
大変だよね。
病気はしょうがないっす。
うん。本当に、よくここまで頑張ってくれたっていう気持ちもありつつ。
うん。まあね、直してね、うん、また表舞台に出てくるとか全然あると思うし、つんくさんもそうだったしね。
確かに。でも、これによって私の、その、フィロノスとジュースジュースの対バンライブには、金沢さんはいないっていう。
ああ、確かに確かに。
それがもし、こう、なんだろう。ピーポー言ってる、それがもし本当に実現したとしても金沢さんはいないから、
うん、
あ、じゃあすごい後で歌声聞かせてあげるけど、マリリさんとの共演が見たかったんだよね、二人の。
え、声量わけじゃん、
声量っていうか、なんかこうねっとりしてるじゃん歌い方が、それがね近しくて、一緒に歌ったらどうなるんだろうっていうのすごい興味深かったんだけど、まあね、
激しいな、
激しいね、
何があったんだ大丈夫かこの家がなんか問題とかじゃないかな、大丈夫かなな
んかたまにあるもんね、家の周りなんかすげえ消防車止まってんだけどみたいな時ね、
本当だよね、
謎、
なんか何回かあったよね家出たなんか外うるさいねって言って外出てみたら、すんごいこうパトカーと消防車と救急車が列をなしてみたいなことがね、意味がわからんみたいな、すごいすごいな、何回かあるけど。
あ、静かだった。止まった？
あ、じゃあ、あれじゃない？いや、遠くに行ったような感じがするから。そんなに激しくないかもしれないね。
そんな感じでした。
そうだね。そうだね。
そう。で、一方、高木さゆき、うん、卒業した高木さゆきは、
はい、
三上岩ちゃんとご飯に行くという。
そうですね。
別にご飯に行くの自由なんだけどさ。ちょっとオタクは複雑な気持ちみたいね、やっぱり。
なんで？
まあ、要因はいろいろあると思うんだけど、まあ、なんだろう。いろんな、なんかそれぞれ多分感じる面は違くて、私が一番強いんじゃないかなとなんとなく思ってるのは、三上岩ちゃんって、まあ、いわゆる今でいうセクシー女優さんなんだけど、
うん。サシさんの好きな。
すごい可愛いのよ。
うん、
で、それは全然よくて、その、三上岩ちゃんって、宮本かりんちゃん？
うんうん。
の本当にガチオタだった
の、うん、言うてたね、
そうで今もジュースジュースは好きみたいな、うん、ファンクラブも入ってますみたいな、だからそので自分でチケット取って見に行きます、芸能人だけど自分でチケット取って見に行きますよみたいな姿勢がすごい好感度高かったと思うのね、そのファンからしたら、同じファンからしたら、
うん、
なのに、あ、なんかあ、普通に推しとご飯行っちゃうんだみたいな、そう、直接の推し面じゃないかもしれないけど、で今はグループ抜けてるかもしれないけど、自分が推してた、見に行ってたアイドルのことを、あ、ご飯行っちゃうんだみたいな、それをしかも SNS に載せちゃうんだっていうのが、なんかこう、好感度が高かった分落ちちゃったんじゃないかなっていう、あ、そうなんだみたいな、その子もこの子もそういうことしちゃうんだねみたいな、そのオタク用語で言うとなんだ、つながるみたいな話なのかと思うんだけど、ね、たまにあるじゃん、この男性ファンとご飯に行っちゃうとか、そういうのと似た感覚というか、あ、同じ土俵じゃなくなっちゃったんだこの人はみたいなのがちょっとがっかりだったのが、もともとが 高かったから、好感度高かったから落ちたんじゃないかな、すごいっていうのと、まあ、なんかそのセクシー女優さんとっていうのもちょっと嫌だった人もいるみたいで。
ん、待って、ちょっと一個ずつ。今の好感度が下がってしまったのは三上優愛ちゃんの好感度が下がっちゃった。
そうそうそう、今のはね。
なるほどね、
うん、ですごい、だからなんだろう、うん、キス前の宮田くんのさ、すっごいラブライブの、なんか三森すず子なのか分かんないんだけど、すっごいガチオタで、ね、自分芸能人なんだけど、それこそ自分で地球を守ったりとか、本当に完全武装というか、もうね、自分の好きな、
ね、ラブライバー
として推しの、そう、色の服着てたりとか、なんか、本当にその、やっぱ、そのなんだろうな、芸能人なのに、一般人と同じように応援してるっていうのが、やっぱ好感度上がるんだよね。なんかわかんないけど、ヤンキーなのに捨て猫可愛がってるみたいな、そういう、なんかそういう感じかもしれないんだけど本当だったらこういうことできるのに、あえてしないでピュアに応援してるっていうのがやっぱり良かったんだけど、なんかその一線を越えちゃうんだねみたいなのが、まあ、ちょっとなんだろう、寂しさなのか、なんだろうね、妬みとかじゃないと思うんだよね別に、っていうのが、まあ、一個要因としてあって、で、別の口から、別の角度からいくと、さっき言ったように、セクシー女優さんと行ったからっていうのが、ちょっとやっぱ、なんだ、ちょっと受けられないなって人も、若干いたって感じ。全然いないんだけど。
今度そっちに関しては、高木さゆきちゃんの方が、
あ、そうかもね、そうかもね、
はあはあ。
っていうのがあったのと、あとはなんだろう、もう、高木さゆきちゃんって急に卒業しちゃったわけよね、はい、例の件で。
例の件で。
気になる方は検索するから、私たちのラジオ今までのやつ探してみてください。
はい、
急に卒業しちゃって、でもその事務所にもう残るかって言われたけど、自分で音楽活動やりたいからって言って辞めたらしいのね。なんだけど、なんか今やってる活動、表に見えてる活動って SNS の活動だけで、で、なんだろう、今日あったこと、ゆるい、ね、日常の話とか、その自分の写真とかは載ってくるけど、今何をしてるのか、その音楽活動に向けてなんか何か準備してるのかみたいな全然見えない中で、なんか急にこうゆうちゃんとご飯行きましたみたいなのが情報として出てきたりとかして、なんかやっぱやきもきしてるファンからしたら、いいから歌ってくれみたいなとにかく歌唱力のあった子だったから、何をしてるのこの子はみたいな、インフルエンサーになりたいのかなみたいな、そういうこう好きなのに何してるかわからないし、待ってるのにその情報ももらえない、出せないものももちろんあるとは思うんだけど、っていうので、そのなんかモヤモヤしちゃって、そんな野心いらんねんみたいな気持ちの人もいるみたいだね。
なるほどね。
うん、まあ難しいよね、オタク心理っていうのは難しいと思うんだけど、まあ、全部でも、ちょっとセクシー女優さんとっていう話は私は理解できないけど、まあ、気持ちは分からなくもないなって思った。そのオタクなのに推しとつながっちゃうんだとか、なんか、あの時言ったの嘘だったのみたいな気持ちになっちゃうから、そのさ、音楽活動するって言ってたじゃん、なんでその情報はくれないのみたいなさ、いつまで待てばいいのみたいな、そういう気持ちも分かるし、好きだからこそね。っていうので、ちょっとざわついてました、これは。これで。
俺はてっきり、
うん、
ちなみに俺のスタンスは、
うん、
今話したその2つの要因、
うん、
三上優愛ちゃん側の、ちょっとマイナスイメージと、
うん、
高木さゆきちゃんの方のマイナスイメージ、両方とも理解ができないレベルで、感覚がそちらにないので、これはこのトピック、
うん、
高木さゆきと三上優愛ちゃんがご飯に行くっていうのは、
うん、
楽しい話だと思ってたの。
あ、でも
今の今までだから、うん、前田倉庫の話だと思ってすごいびっくりしてて、
でも基本的にはだよ、なんか今私がピックアップしただけで、
うん、
基本的にはそう、三上彩ちゃんってそのなんか知らない人からしたら、なんかなんでそんななんかなんだろう有名なのかみたいな話なのかもしれんけど、もともと SKE にいたりとかして、
うんうん、
普通に可愛いのと売り出し方がうまくて、なんだろう、インフルエンサーか、それこそ SNS とか YouTube とかうまく使って女性ファンもがっつり掴んで、自分でそのお洋服のブランドを持ってたりとか、 するぐらい、ね、本当に、もともとだからそのアダルトビデオに出てたから男性ファンもめちゃくちゃ多かったんだけど、すごい可愛いんだけどさ、多かったけど、その自分の力で女性ファンもいっぱいこうつけて頑張ってるんだよね。なんかそんな姿勢とか私は結構好きで、まあ、顔が好きっていうのもあるけど、スタイルもいいしねっていうので結構好きなんだけど、何の話してたか忘れちゃった。三上はちゃんと紹介してたら忘れちゃった。まあでもなんかそんなで、しかもね、めっちゃ儲けてるわけじゃん多分ね、自分のブランド持ってるし、まあ、ビデオの出演料もね普通のより高いだろうし、
すんごいもらってんじゃない、
うん、でなんかあのエビスマスカツってそういうなんかそういう業界の人のお姉さんたちが作ってるアイドルグループとかにも所属してるから番組出演もあるし、
へ
え、そうそう、で YouTube も収入あるだろうしとか、ね、
すごいあれだ
ろうね、すごい稼いでるはずなのよ、
うん、
ですごい知名度も今バーンって多分ここ数年でその女子受けが良くなったからああできると思うんだけどっていう人が、
そうだよね、だってサンチさんが言わなかったら俺知らなかったもん、
知らなかったね、私もでも知らなくてそれこそそのハローのファンの人の何リツイートみたいなの回ってきて、なんだこの可愛い巨乳ちゃんはみたいな感じで調べたらそうだったみたいな、
うんうんうん、
すごい可愛いんだよ、なんかね、なんだっけな、忘れちゃった、ミルキーの衣装みたいなの着てた時の写真かな、すごい可愛くて、そこから私は一目惚れしてみたいな感じなんだけどね、まあだから本当に基本的にはみんな応援してるよ、よかったねみたいな、さゆきちゃんとご飯行ってよかったねとか、えこの二人のなんか一緒にいるところ見れるなんて嬉しいみたいな、そういう声の方が多いよもちろん、
うんうん、よかった、
うん、
なんか俺はあ俺はその推しとつながるのが良くないみたいな文化は知らないので、あれなんか幸せじゃんみたいな方で見てたから、なんかそういう心理があるんだなと思っておりました、
うん、
はい、そうなんですね、
ね、
はい、まあまあ
また出し方じゃない、多分情報のなんかさ、例えばあのウィッシュの大吾がさ、でもちょっと違うかな、ウィッシュの大吾がさ、あのラルクのさハイドが好きじゃん、
そうなんですね、
そうで仲良くだんだんどんどん仲良くなってってみたいなのが見えていく過程とかを見るのは多分嫌いじゃないと思うんだけど、みんな、
うん、
なんかこう、うん、出し方なんじゃないかなって思うけどね、情報の、
うんうんうん、なるほどね、
うん、普通にね、芸能人だって普通の人だからさ、そりゃなんだろう、憧れの人もいるしさ、
うん、ほんならなんかあったら嬉しいじゃんって思うんだけどな、
うん、だからその本当になんだろう、発信の仕方一つで変わるんだろうなって思ってた、うんうん、これ見て私も、うん、じゃ私の推しがその自分の推しとご飯行った時にどう思うかなって思って、あ、逆か、あ、合ってるよね、時になんか別に良かったねって思うなって思うんだけど、
うん、
そうなんだよね、それもなんか確かにそのご飯に行ってきましたバーンって出されるよりも、実はこういうご縁があってみたいな、あのなんとかさんとご飯に行くことができましたっていう出し方と全然イメージが違うなって思うから、後者の方がやっぱ好感度高いじゃん、
うんうん、
よかったねって言うじゃん、そうって言われたら、
なるほどね、
うん、なのかなっていう気はする、
なるほどね、
うん、以上です、
はい
あのオタクの世界は難しいですね、
難しいですね本当にちょっとわからない世界でございますけれども、うん、やはり私はオタクではないようですね再認識でございます
独特な世界だよね、
はい、じゃあ次行きますか、
はい、
はい、
どうしようかな、間違えちゃった、今音止めようとしちゃった、
危ない危ない、どうしましょうね、
録音止めそうになっちゃった、
なんか、
うん、
ね、出せない話とかしてとかね
意味な、喋る意味なここで
ちょっと今まで試したんですけど
じゃあ一回切りますね。ね、どうしようかな。気になるところからいこうかな。しかもね、育休の話読んでないんだけど、1ミリたりとも。
はい。
ちょっと気になった。
ほう、気になったポイントはどこでしょう。
世界一ってところ。
おう、なるほどね。何の話かと言いますと、あの日経新聞の、しかも一面にドーン乗っかってたものでして、何をしたのかと言いますと、育児の男女差。まあ、育児に関わる。
負担みたいな、ね、関わり方、
関わり方もそうなんだ、そうだし、うん、育児と、もう一個な、育児と何かなんだよね。家事、育児。
うん、
家事と育児にかける、
うん、
時間もそうだし、
うん、
政策的なお金。国がいくらそっちにお金を費やしてるのかとかも含めた上で、差があるかないかというものを調べています。これは世界の中でね、
うん、
で調べまして、サチさんがピンと引っかかったのは、実は男性育休制度って日本すげえんだぜっていう話ね。
制度ね、
はい、制度的にはすごくって、
うん、
何がすごいのかと言いますと、
うん、
これは全部で、これどこの国の人たちなんだろう。OECD だよね、多分ね。あ、そうだね。やっぱ OECD が調べてて、その調べた国の数が全部で191カ国調べてます。191カ国のうち20カ国だけ。
うん、
本当にわずか数。少ないよね。
うん、
191のうちの 20% だもんね。
うん、
はい。10% くらいか。だけ、夫婦ともに十分に育児休業制度を取得することが可能であるっていう制度を設けているのは、実は20カ国しかない。191カ国中、1カ国中ね、
うん。
で、どんなところかっていうと、ものすごくこう、教育とか育児とかに手厚いよねって言われてる北欧。
うんうんうんうん。
フランスと日本、韓国。
うんうん。
まあ、そのぐらいですよと。超少ないの。
うん。
だから制度的には日本って男性の育児休業をものすごく取りやすいし、むしろ男女ともに取れる、場合によって片っぽしか取れないみたいなねところもあって、そこ多いんだけど、全部で81カ国っていう半分ぐらいの国は半分しか取れない、男性と女性がいたら育児休業はどっちかしか取れない、
はいはいはいはい、
とか短期間しか取れないみたいな、うん、制度を設けてるのはオーストラリアとかカナダとか、俺もカナダにいたけど、なんだろう、かなりしっかりとそういう制度を持ってるなと思ってたんだけども、実はそんな先進的だな。
失礼しました。
Isn't high、うん、
Thank you。
すごいね、なんか
逆、
うん、そうきたかみたいな、
うん、
っていう感じで、
うん、
むしろこうね、父親の育休制度がないんだぜっていうところは、中国もインドもアメリカもいわゆるバカでっかいところなんてそもそもないんだよね、
うんうん
う
ん、
そう考えると日本の育児休暇をもっと頑張ろうぜって言ってる制度はすごくしっかりしている。で、この、
制度はね。
制度はね。
うん、
で、まあ、OECD がその、いろいろ調べてたんだけども、
うん、
ちょっと別の視点から、ユニセフが、
うんうんうん、
男性の家庭進出の突破として、その、別の切り口から41カ国に対して、うん、OECD の加盟国にの41カ国だけに絞って、
うん、
ユニセフが男性が収入保障付きで休める、
うん、
休んだらお金あげないようじゃなくて、
うん、
有給としてお金を出します、
うん、
でも休んでいいですよって言ってるのは、41カ国中、
うん、
その休める長さって1位なんだって、日本が。だから日本の男性は、全員じゃないけどね、
うん、
そういう制度を持ってる会社とかにいた場合は、うんうん、世界の中でどこの国よりも休みながらお金をもらえるっていう、
うんうんうん、
超恵まれてるよね、
うん、
なんだって、
うん、
そういう制度持ってるんだって、
うん、
でもね、全然活用されてないのっていう話、
うん、
はい、
でしょうね、
なんですよ。で、日本の男性、まあ、どのぐらいなのっていうと、日本の男性の育児休業取得率、
うん、
2020年度
うん、
は 12.65%、
うん、
こんな制度があって 100% の人が取ったらすんごいハッピーな気がするんだけども、実際に取れるのって 12.6% だけだよと。で、逆にじゃあ女性はどのぐらい取ってんのっていうと 81.6%、
うんうん、
8割方取ってますよね、
うんうん、育休だよね、産休じゃなくてね、
育休だね、育休。
はい。それそうだ、
男性産休取れないから、長期にわたってお金をもらいながら休むことができるのは日本が一番ですと、うん、いう話をしている
。1個さ、
はい、
水差す話していい？
はい。
これは本当になんかあの、なんでかわかんないんだけど、私の SNS にね、なんか子育てアカウントの愚痴がよく流れてくるんだけど、
うんうん、
なんかそれで言ってたのは、その、パパの育休が難しいところで、もちろんその育児をするためになんか熱意を持って休んでくれるパパももちろんいるんだよ、いるんだけど、なんか逆になんかただの休みみたいな感じで、なんかその家事もやってくれないし、なんか子供が泣いても泣いてるよとか言って何もしないよ人とかが、いやまあどんぐらい比率しているのかは知らないけど、結構いるみたいで、なんか、いや、だったら働いててくれた方が楽みたいな愚痴を見たことがあります。
ストレス増ですね。
そう。いっそ、仕事に出てくれみたいな話。
ね、同じお金もらえるのか、育休中だと7割ぐらいになっちゃうのか分かんないけど、ねえ、なんだそれって感じだけど。
そう。やっぱその、初めての出産、初めてとか関係ないかもしれんけど、その、女性側の実家にさ戻って出産するみたいな話とかもあるじゃん、帰省してみたいなとかも逆にできなくなっちゃって、そのなんかその経験者であるさ自分のお母さんとかからいろいろねアドバイスもらえたり手伝ってもらえたりとかが、ストレスがまああんまりない状態でできたかもしれないのに、育休を取るせいでこっちにいなきゃいけなくて二人でみんなすごい大変だったみたいな話とかもある。なんか難しそうだね、そのなんか私たちも別に子供いないからわからないけど、まあ、そのまあ愚痴アカウントだからね、その偏った意見ではあるんだけど、あのやっぱ男性はさ、その父親の自覚みたいのがさ持ちようがないじゃん、なんだろうなんていうの、頑張らないと持てないじゃん多分。なんかさ他人事に思えちゃうというか、その女性は産んだらさもうなんかあるんだろうなって思うわけ、自分の中から出てくるわけじゃん、だって。私なんかそのあの私がさ読んでるな、何漫画って妊活漫画みたいな面白いのがあるんだけどさ、それもさそのやっぱおっぱいを何時間おきにあげなきゃいけないとか言って、夜中にたたき起こされて、はい時間ですよって連れて帰って出ないのに痛いのにとりあえずあげるっていう行為を繰り返すとか、なんかそういうので勝手に芽生えてくるじゃん、母親としての自覚みたいな。そういうのが男性はないから、ね、大変そうだなって思います、そういうの見てると。
そうなんだね。
そう。
まあ、サチも知ってると思うけど、
うん、
俺の友達たち、周りの友達たちは、
うん、
最近ちゃんと子供が何人かみたいな、
うんうん、
皆さんいらっしゃる、
うん。
みんなすごいいいパパしてるよね、って俺は思ってんだよね。なんだろう、その、子供に対する、これはちょっとここから俺の今日あの意見ね、子供に対してすごく興味を持つっていうふうに俺は思ってて、その父親的自覚って分かんないけど、その子供に自分の子供に対する興味みたいなのが勝つんじゃないかなって俺は思ってるの、
うんうんうんうん、
この子はどうなるんだろうかみたいなっていう興味をすごい持つんだろうなと思ってて、だから俺の友達たちは子供とめっちゃ遊んであげてるみたいな、
うんうん、
って思ってて、そういうさっきの話を聞いて、あの、うん、お子ちゃん泣いてるよみたいな興味を持たないのかね、そいつが、うん、どういう人間なのかとかさ興味を持つと思うんだけど、
うん、
ないのかね、それが。
そうなんだと思うよ、だから、まあ、なんかいや俺は仕事で疲れてるしみたいな、
いやなんか好奇心が勝つと思うんだよね。そこは
だからそのなんか、まあ、だからざっくり言うとその育児をしてるのか、
うん、
育児を手伝ってるのかっていうその認識の違いなんじゃない
か
な。
ああ、まあそれはねよく言われるよね、
うん、そう、
うん、手伝ってるってね超他人事だからね、
うん、そう。だからなんかその俺おむつ替えできたんだぜとか言っても、じゃあうんちの時お尻拭かないとか、うんちのおしっこの時だけ変えるとか、なんかそれ以外のことしないとか、なんか多分そういうことなんだと思う。なんか女性が思うその行為、じゃあおむつ替えの、なんだろう、工程かなが10あるとしても、で、男性はそれを2しかやんなくても、 俺はやったって言いがちだから、なんか余計ムカついちゃうんじゃない、奥さんの立場からしたら。ちゃんとやってから言えみたいな。それで外にはなんか俺めっちゃ育児やってんすよみたいな、でイクメンだねとか言ってなんか褒められる、イクメンってなんだよみたいな、そういう切れるアカウントをよく見ます。イクメンってなんだみたいな。
まあね、今の話を聞いていると、
うん、
育児に限らずそうなのかなって思うね。
うん、
うん、はいって思いますね。その洗濯をしたとかさ、お風呂を、うんうん、お風呂を洗った、ご飯を作ったと
かさ、あ、確かに
あるじゃん、いろいろと、
うん、
で俺がよく思うのは、目の前で、自分の目の前で起こったことしか自分は知らないから、
うん、
他の人が、
うん、
まあ、子供が、もしくは奥さんが、うん、旦那さんが自分の見ないところで何をしてるのかっていうのは基本的には見えてないから、
うん、
それをちゃんと想像してあげるってすごく難しいなって、
うん、
はい、思いますね、
うん、難しいけどやっぱね、努力してみる価値はあるよね。
ないんだよね、
想像力を働かせてね。
そうだと思うよ。だってそれを、その想像力をお互いに働かせない限りさ、
うん、
共通認識は測れないわけで、
うん、
なんか俺ぼっこになんか知るからみたいな。そう、お前がやってる分他の人もやってると思っとけよみたいな
ことはね。そこは最低ラインだみたいな。
それは思うよね、
うん、
なんで俺ばっかりなんかゴミ捨ててんだろうとかで、うん、お前が捨ててるってことはその知らないところで同じことやってるからみたいなさことはね思うよね。
そうそうそう。
ちなみにこの話ちょっとまだ続きがありまして、
うん、
今の話をまでの簡単な総括は、日本って制度が、男性に対する育児休業の制度がめっちゃしっかりしてます、
うん、
だけれどめっちゃしっかりしてますって1位です。だけれどもその男性が実際に育児とかに関わってる時間、
うん、
家事に関わってる時間っていうのは、
うんうん、
男女の差でいくと世界で一番差が大きいです、
うん、
なのね、
制度の割に
制度はあるんだけれども、うん、実際に蓋を開けてみると、
うん、
男性がその家事育児に関わってる時間と、
うん、
女性が家事育児に関わってる時間の割合で見てみると日本が一番その差が大きい、
うん、
まあ、つまり男性と女性の差が大きいですって言ってるね、
うん
うん、まあ、そこまでは分かったと、
うん、
でじゃあそれってその男性にめちゃめちゃ制度を上げ出していることがすごくいいのかっていうと、
うん、
実はそうではないというふうに、
うん、
言っています。というのはこれ誰だ、アメリカのノースウェスタン大学の教授が言ってるのはね、
うん、
保育所整備などを通して母親の負担を政策的に減らしてあげるの方が男性に対して給付金あげますよとか、あの休んだ時にお金あげますよとかっていう制度を作るよりも効果が全然、あ、効果、出生率を押し上げる効果が全然高い。
あ、
かつ、
うん、
政策に要するコストは3分の1に抑えられるって言ってるのね、
うん、
つまり男性をそんなに育児とかにゴリゴリ入れるように制度作ったところであんま変わんねえぜって言ってて、
うんうん、
そんなことよりも政策的にお金出すべきは、
うん、
保育所の整備とか女性の負担を下げる方が効果的ですというふ
う
に伝えてます。
うん、
うん、日本どこに向かってんだみたいな。
まあでもごもっともでしかないよね。
はい、
保育園入れない問題とか今すぐ解決したまえって思うよね。
はい、らしいですよということで、うん、まあ、結構このなんだろう、男のマインド、
うん、
女のマインド、
うん、
日本には結構ここ問題点あるななんて思いつつ、
うん、
そもそも人間としてのマインドに問題があるのにもかかわらず、
うん、
日本の政策的な方向性も、
うん
うん、もしかしたら合ってないかもしれないみたいな。
だってそれはしょうがないよ、日本のそのマインドでやってるんだから、作ってる側がね。
はい、でもこうやってね、世界が言ってるんだからさ、
うん、
ね、OECD だってユニセフだってさ、
うん、
あの国際機関としてはかなりなんだ大規模だしさ、
うん、
あの権威もあるわけだからさ、
うん、
まあ、そういうのをちょっと見習ってほしいなと思うわけですわ。
まあでもさ、他の国がどうか知らんけどさ、その日本ってさ、男は外で仕事、女は家で家事育児みたいな、そういう、まあ、時代があって、でそれを見て育ってきた世代っていうのがまだ続いてるなって思うから、
うんうん、
そのなんかやっぱ人間ね、見てきたもの を想像するじゃない。
まあそりゃそうだ
ね、
うん、
だからまあなんかもちろんその変わっていくべきだと思うし、時代に合わせてできることはできる人ができる人ができることをやっていけばいいとは思うんだけど、なんかまだすぐには変われないだろうなっていうのがあるね。まだだって今親になる世代、私たちぐらいの世代とかって親はそうだった人の方が多いと思うからさ、パパはいつも仕事でいないみたいな、そういう人も多いだろうから、それ見て育ってるとはなかなかこうマインドセットというのか意識を変えるのはまあ容易ではないだろうね。
うん、あと2世代ぐらい変わったらさ、
うん、
結構変わるんじゃないかなって思ってて、
う
ん、
そうだね、
そう、それこそ我々の子供の子供ぐらいからはかなり違うんじゃないかなって思う、う
ん
う
ん、なんかダサくなりそうだよね。え、男性なのに育児してないのみたいな、ダサみたいな、何してんのみたいな、仕事しかしてないのみたいな時代が来るかもしれないってこと
ね。そうだね、
仕事しかできないパパだねみたいな感じになるかもしれないよね。
そうだね、うん、やっぱね 今だと世の中の動き、テクノロジーの進化、
うん、
エネルギーの生み出し方、
うん、
働く環境とかものすごい速さで変わっていくからさ、
うん、そうだね、
そう、あのできることが増えてるじゃん、
うん、
で知識も増えてるじゃん、そうすると、うん、何仕事しかできないのみたいな、
うん、
お前育児しかできないのとかさ、それしかできないっていうのがそもそもなくなりそうだよね、
うんうんうん、
育児をしながら何かができるし、仕事をしながら何かができるみたいな、
うん、
人間の生産性ってそのぐらい変わるよ、変わるような気がするよね、
うんうん、あとはなんか日本にももっとベビーシッターのねなんか文化が根付いたらいいと思うのよ私。そのさっきのさ保育園の話もそうかもしれんけど、
うんうん、
私そのドイツでベビーシッターの仕事してたけど、うんうん、何も資格持ってないじゃん別に、教員免許は持ってるけど、
うんうん、
でも別に日本のだし、でなんかで普通になんか友達の紹介とかであのお家行って、その私がやってたのは2家庭で赤ちゃん本当に1歳ぐらいの男の子の赤ちゃんがいる若い夫婦と、あとはあと2人兄弟やんちゃ坊主みたいな小学生のやんちゃ坊主2人いる家庭、そこは日本語の勉強をしに行ってたんだけど、ドイツ人のママので日本人のパパみたいなところで日本語勉強しに行ってたから、ちょっとベビーシッターとはずれるかもしれないけど見てたけど、なんかみんな普通にそういうことをするわけよね。それは仕事が遅くなるからその面倒を見てもらおう、学校まで迎えに行ってもらおうみたいなところもあるし、その赤ちゃん1歳の赤ちゃんを預かってた夫婦はあのめっちゃ仲いいね夫婦がね、だからでたまに2人でご飯に行きたいと、お外に、なんかそのドイツとかってオペラとかもあったりするじゃん、バレエも見に気軽に見に行けたりするじゃん、なんか見に行きたいからちょっとこの時間だけ預かってくれるみたいな感じで預かっててみたいな、そういうのがあるだけでさ全然ストレスって、ね、違うじゃん。だからそれがね気軽にできるようになればいいのになとは思うけどね。
いいと思います、それはいいと思います、
うん、
まあなんだベビーシッターの良し悪しはぶっちゃけ子供ができて自分で使ってみるとかさ、そうしない限りは詳細なところは分からないっていうのもあるんだけど、
またその防犯の問題
とか、特に今の話だと思うんだよね、あの友達に預けるも全然できるじゃん、できる、ね、今だけお願いって、でもその負担を考えてしまうとさ、
うん、
やっぱりもうちょっとこうビジネスライクな感じの方がやりやすいよねって思う、
うん、向こうもね責任が発生するし、
お金をもらってるから、
うん、
まあこれぐらいやっといてあげようっていう感覚を持ってくれるベビーシッターさんの方が、
うん、
なんか長く続くだろうし、
うん、
やりやすいなって思いますね、
うん、なんか日本だとベビーシッターってすごい金持ちが使うものみたいなさ、
まあね昔はね、うん、そうだったよね、
イメージが強いから、それがもうちょっとね、もちろん誰に頼むか問題とかさ、実際じゃあ私が子供できてその頼めるかって言ったら、確かにやっぱり知り合いの知り合いぐらいの人に頼むかもしれんと思うけど、うん、
ね、俺もそれがいいと思う、
なんか全く知らないところにさ、なんか受かるけど募集してさ頼むみたいな、ちょっとやっぱ不安が、
あそうとかそうとか、
そう不安があるなっていうのは、それはもう日本人のこうなんだろう、あれ性質なのかも。
え、でもさっきのやつもそうなんじゃないの？知り合いの知り合いとしてベビーシッターさんでしょ。
あ、そうそう、だからそのやり方だったら頼めるなって思う、
うんうん
うん、なんかね、一応紹介元があるから、
うん、
まあ、なんかあった時もなんとかなるかみたいな、
うん、俺もなんかそれぐらいがいいな、
うん、全く知らない人にね、
うん、
頼むっていうのは難しいな、心理的にって思うけど。
そうですね、
うん、
はい、それはなんだろう、親心としてもさ、
うん、
自分が親で何か問題が、
うん、
あった時に、
うん、
自分のことを責めてしまいそうだから、
うん、
なんかやりすぎかなとは思ってしまうけどね、
うん、
ちょっとそこは。
あとはなんかドイツのそのベビーシッター私に紹介してくれた子が言ってたのは、え、何、子供と遊んでんの、遊ばなくていいんだよって言ってた。そこになんか安全を確保できればいい、
うんうんうん、
から子供が一人で遊んでたらそれを見守ってればいいし、全然すごい楽だよみたいな。それで多分時給が13ユーロとか、だからいくら、
うんうん、
130円ぐらいだったから、いくらですか、
13ユーロかける130するんでしょ。しないんですか。
しないんですよ、
はい、
結構いいよね、でも、
はい、
だからね、その学生がさ、やるには時間もさ、お互いに相談してさ、この時間までお願いとかさね、聞かれて自分でまたベビーシッター友達みたいな、なんていうのね、いくつかベビーシッター自分で抱えてればさ、この子が食べてもこの子にお願いしようとかできるし、結構いいと思うんだよね。
いいと思うよ、
うん、
うん、
って思います、
はい、
うん、
まあ、そんな感じですね、この件に関しては。
うん、
はい、まあ、ね、結論どうっていうのはないんだけど、
ああ、なんだろう、あと2世代対応っていう感じだね、じゃあ。
そうだね。本当に2世代あれば大きく変わるから。だって、うちね、今の我々のじいちゃんばあちゃんっていうさ、
うん、
親の親になったらもう戦争とかの話になってくるわけ
だ。そうそう、戦争行ってるからね。
そう。それと2世代変わったらさ、全く意識が違うってことは、
うん、
今我々がなんとなくその、考え方の狭間にいるっていう自覚があるから、
いるいる。
そうすると、2世代次はさ、
うん、
もう、
うん、
そういう風に思ってるよね、
うん、
あいつら何考えたのみたいな、 何言ってんのみたいな、常識は全く違いますけど、うん、みたいな話になりそうだよね。面白そう、
うん、無理なんだけどみたいなね、うん、よかった今の時代に生まれてっていう風になっていくといいね。
はい、そうですね、それがいいですね。
そんな感じで、じゃあ昔のとつながる話しとるするね。
へ
なんと今あのルーズソックスがまた女子高生に流行っているらしいという記事を見つけたので、ちょっとそこに触れようかなって思うんだけど、
はい、
これ一回足に投げていいの？
まず記事に入る前にさ、
うん、
サチさん的にはそのルーズソックスというのは履いていた世代なんですか？
うんうん、ね、私の周りの子は履いてる子もいたっていう感じ。ちょっと下なんだよ、多分ど真ん中の、うん、そのルーズソックス一番流行ってた時期は小学校の高学年とかだと思う。
ほうほうほう、
だからちょっと早いのよ、履くには。あの時高校生だった子が一番楽しんでたと思うんだけど、
ルーズソックスは高校生が履くんだ、
が一番自由が利くからさ、制服のスカートを短くできる、はあはあはあ、スカート短くないとバランス取れないから。
あ、確かにね。
そうそう、で売ってはいたよ、あの150センチとかのあるのよ、ルーズソックスって。
へえ、
うわ、なんかたゆませるから
乾かすの大変そう。
確かに洗わなかった子もいるだろうね、当時で
ね、
おギャルみたいなの流行ってたもんね。
そうだよね、乾かないからさ1週間はずっとこれ履くんだみたいな、ね、ちょっと茶色くなってきたな
みたいな、うん、そうそう、でもそうなの。だからあの雑貨屋さんとかなんかそれあるじゃん、ちょっとおしゃれな靴下も扱ってる雑貨屋さんとか、
はいはい、
行くと100センチ、110センチ、120センチ、150センチみたいな感じでこうルーズソックスが並んでたりとか。
どうやって言ってんの？ロールになってんの？それとも、うん、長かった、デロン
デロンになってんだ。長かったよ。
へぇ、
うん、っていう気が、え、ちょっと記憶は定かじゃないけど。で、私ももちろん履きたかったんだけど。
履きたいんだ。
履きたかった。けど、ちょっとお母さんが厳しくって親が厳しくて、こんなのは絶対にダメだみたいな。しかも高いの、一足1000、2000円ぐらい、
安いな。
え、だって小学生、中学生だよ。月のお小遣いとか飛んじゃうレベルじゃん。で、しかも靴下なんて3足1000円じゃん、普段ね。
ああ、まあ確かにね。
って考えたら、高いんだけど。うんうんうん、でもなんかその、当時、だから私が小学生の時に小学校で流行ってたのは、ルーズソックス風のソックス。そのがっつり長くて、長いの履いてたゆませますってよりかは、もう、ハイソックスぐらいの長さなんだけど、ルーズソックスに似てる素材、同じなのかな、作りは。でもうちょっとあんなに緩くはないんだけど、ちょっとクシュって履くことができるよ、みたいな。あ、それこそ、仲里依紗ちゃんのブランドで売り出したルーズソックスがイメージと近いかもしれないんだけど、うんうんうんうん、っていうのが流行ってて、それはお母さんが気づかなかったから買ってもらったことがあるけど、一足だけ。
なるほどね。
そう、それは全然あの学校にも入ってたし、小学校にも入ってたけど、それはちょっと流行ってたかなっていう世代、私は。ちょっと早く生まれたかったな、いろいろ楽しかったなって思う世代だね、私は。女の子として生まれるのに、もうちょっとあと5年早かったらめっちゃ謳歌してたな、みたいな。そんな感じ。
なるほど。
うん。セーラームーンとかもちょっとずれてて。そんな感じ。ですよ。で、なんだっけ？
今もう話をした通りでして、ルーズソックスがメイントピックなんだけども、
うん、
あの、ルーズソックスのブームが再燃してますねっていうお話。
うんうん、
で、サチの言っていた世代よりもちょっと上みたいだね、この話だと。なんで再燃しているのかというのは、全盛期だった頃の世代の母親ができてきた。から、
母親になってきたってことね。
そう、母親が全盛期だったから、その時のものを知っている子供たちは、
うんうん
うん、が高校生になって、
うん、
その高校生が母親世代の影響を受けて、
うん、
ルーズソックスというものが再燃してきているよっていうお話でした。
うんうん、
なので、今のその親たちが高校の娘を持っているってなると、ちょっと上みたいっていうふうに今思ってる。なんか5個とかじゃないよね、もう。
でも私は小学校高学年、まあそっか、小学校高学年の時が一番すごい流行ってたイメージだから、
うん、
あの時に高校生だった人ってことでしょ。高校、
考え方は、今の高校生が15歳だとして、15歳の娘を持っている親は何歳ぐらいだろうかっていう感じじゃない、うん、25ぐらいで、まあなんだ、勝手な偏見かもしれないけども、キャピキャピしてる女の子たちって結構早く子供産むなってイメージがあるから、
うん、
じゃあ25歳で子供を産む、
うん、
25歳で子供を産むとなると、今の子供がちょうど15歳だとしよう、
うん、
そうすると40歳、今これ書いてあるのは親が40代になったって書いてあるから、書いてあるから、
なるほど、ね、
40ぐらいの母親を持つ、15歳ぐらいの高校生の娘たちっていう感覚かな、
うん、
そうすると察知的にはもうちょっと上の人たちかな、
うん、
みたいな感じ、
うん、
で流行ってるらしい、本当に流行ってるらしいと。
いや、いいんだよ、ルーズソックスってさ。
何がいいの？
まあ、なんだろうな、私単純にあのバランス結構好きなんだけど、そのルーズソックスを履いてる、
うんうん、
そのスタイリングというかコーディネートのバランスがすごい好きっていうのはもちろんあるんだけど、足がすごい綺麗に見えるんだよね。ルーズソックスがでっかいから、ボコボコしたのが。
細く見えるってこと？
そうそうそうそう。
細長く見えるのか、むしろ
そう。細長く、そうそう、見える。
いいですね、それいいですね。
それでミニスカートでバランス取って、
はい。あー、なるほどね。なんか、はいはいはいはい、
いいのよ。
はいはいはい、なるほどなるほど。
かわいいってなるよね、私は。
うんうん。
なんかすごい好きなんだけど。いやー、おもろいね。ルーズソックス帰ってくるとは。あ、でも厚底もブームだったもんね。
はい、厚底ですね。
今もか。
今もね。
スニーカーとかすごいよね。スニーカーとか
サンダル。怖いもん、みんなも。
足首ぐねっちゃう、私だったら。
どんな分厚さで動いてんのみたいな。
うん、
確かに厚底は。
しかも肩パッドも今、来てんね。
また肩パッドなんかさ、定期的に来るね。
あ、そうなの？
あ、そんなイメージある
よ。私バブル以来だと思ってた。
あ、そうなんだ。いや、なんか数年前。なんか俺が、うん、あったあった。
そう。おもろいよな。あんまないんだろうね、そのファッションにおける新しいジャンルっていうのは。
まあそうだろうね、
発生みたいな感じだから、どうしたって、
うん、基本的にはこうね、リバイバルが続くわけだから、
そう、
歴史は繰り返すわけで、
そう、違う違う、ないから繰り返すのかなって思って、作ってるわけじゃん、流行って誰かが って私は思ってて、だからその回してんじゃないかな誰かがって、うん、だから新しいの生まれないんだろうなっていうふうに思ってるんだけど、
生まれるは生まれるんじゃない？いや、これ以上も多分生まれるとは思うよ。それこそシースルーだったりするのかもしれないし、シースルーが昔だったかもしれないけどね。で、まあ歴史、俺は別にファッションの業界の人間ではないからわからないけども、
うん、
何あの、ああ、A スタイル、A シルエットが流行ってとか、日本だったら唐津族が流行って真っ黒でとかさ、うん、なんか、そういう革新的なのはちょいちょい起こるんじゃないかなとは思うけどね、うん、
だそれは今度新しい素材が生まれるとかさ、新しい技術ができるとか、そういうところにかかってくるのかなって思うんだけど、まあ分かんないけど、
もしかしたら、ね、そういうのもあるかもしれないね、
うん、
例えばその電飾で変わるとかさ、歩いてたらさっきのがあって普通にあったよな、気温で体温で色が変わるとか、
マグカップみたいなね、
あったし、そういうのはあるのかもしれないね。
うん。
うん。
面白いよね。
なんかファッション好き、我々はファッション好きなので、なんかそういうのはちょいちょい追いかけていきたいですね、これは。
うん。面白い。
ルーズソックスはちょっと、俺があんまりかかんなかったな。高校生の時は、
うん、
基本的には、紺、ハイソックス。
指定だったってこと？
ああ、全然全然指定じゃないよ、うん、みんなまちまちなんだ、普通にくるぶしでローファーで超ミニスカートの女の子とか全然いたけど、
うん、
ルーズソックスを履いてるのは学園祭の時、文化祭か、
あ、
文化祭の時はこぞってみんなルーズソックスを履いていたかな。ルーズソックス禁止ってこともなかったから、多分ただ単にそういうのだったんで、そういう時代だったんじゃないって感じ、
うん、
うん、俺の時はね、男もみんなくるぶしみたいな、
うん、
ハイソックスさんってあかんない、みんなくるぶし、
確かにくるぶしだったね、
うん、だったかな。まあそれのせいかどうかわかんないけど、俺もいまだにずっとなんだろう、くるぶしよりも長い靴下ってあんまり履かないなみたいな、
うん、
短いのに慣れてしまっていて、
私むしろローファーすら履いてなかった、スニーカーだった
か、俺は、あ、そうそう、そういう人もいたけど、大体みんなローファーがかっこよかったんだよね、まず。普通に。だから俺普通に、なんだろう、私服でもローファー履いてたもん。
うん。
ローファーはかっこいい。高校生の時はローファーを履くか、テニスシューズを履くか、二択みたいな、
うん、
イメージはあったな。
なんかね、高校生って楽しいよね。
記憶がないけど、
私はまだ、でもすっごい楽しかったの覚えてるから、楽しかったなと思うわ。
いい、麻雀してたか、麻雀してたか、大富豪してたか、
うーん、
のどっちかだな。学校に着く、
うん、
寝る、
うん、
大富豪する、放課後麻雀する、テニスする、帰るみたいな。
うん、それに私部活三昧だったから、
そういう生活だった
の、あんまないな。部活の友達とのさ、絡みが一番多かったからさ、
うんうん、
そのさ、近所にイオンがあったから、
イオン、
あの31日は、
うん、
みんなでアイス食べに31行ったりとか、
あー、いいねいいね、
なんか新メニュー出るといい、ね、うん、マックにみんなで食べ行ったりとか、そういう感じでよ。
もう集合でカラオケ行ってたよ。
ねえ、行き過ぎだね。すごい安かったとかあんだよね、うちの。
時間10円。
やば。そういう遊びはしてなかったんだよね。
そう、玉屋さんも近くにあって、友達バイトしてて。
玉屋？
あ、玉屋さんってあと、ビリヤード。今日月に行くみたいな、
うんうんうん、
そう、ビリヤードやって働いたやつがいて、
うん、
チャリでちょろちょろって行ってビリヤードやってカラオケ行ってみたいな。
部活の気配なさすぎて笑うんだけど、入ってたよね、
部活やってましたよ。ゴリゴリやってましたよ。
うん、おもろい。全然違うよね、全然違うさ、私たち近所だからさ、
うん、
全然違う校風の学校だもんね。
そうだね。そうだと思うよ、ね、
別にどっちがいいどっちが悪いとかじゃなくて本当に違うよね。
違うと思います。
うん、
はい。
いや楽しかった。でマッシャ高校の友達いないっていう割に遊んでたってことだね。
あるごくごくごく限られた人間としてね。
まあ私も一緒か、部活の友達が一番仲良かったからな。
もう本当に本当にもう、
うん、
みたいな感じだけど。
いやうん、10年以上前になっちゃったからね。びっくりするよね。まあそういうことで、
そういうことで
ルーズソックスはいいぞということで、
はい。
なんかもう一回流行ってほしいファッションアイテムとかないの？ないね。もち流行りとか興味ないもんね。
ない。え、全然ない。むしろなんか俺流行を追いかけてなかったから
でしょうね。
わかんないな。
今もそうだからね。まあ私もあんま人のこと言えないけど、
うん、なんだろう。え、わかんない。他の人がやってて、いや他の人と同じことをしないのがなんだろう一番だったから。あ、逆にそういうのが来たら、
うん、
ね、俺はちょっと避けると思うのかもしれないね。
うん、私はでも体型的にさ、オフショルダーの服、女性のオフショルダーの服わかる？肩が出てただけなんだけど、夏の服とかでこうやって着るやつ。
ああ、はいはいはい。
鎖骨から肩まで出てる服みたいな。
うんうんうん、
あれはね、一生流行っててほしいなって思うけど、あんま着ないけどさ。あとなんか生まれ変わったら、あのお腹を出すファッションしたい。
は
あ、ちょっと今世では、間違えた、現世か。現世では無理なんだよね、お腹弱すぎて。
そう、普通にお腹冷えるよ。うん、
なんか、本当にさ、かっこいいなって思うのね、お腹出して歩いてる人見ると。別にその、出しすぎないやつの、さりげない人とかいいじゃんか。デニムに、ちょっとミニ丈の T シャツとか、
うん、
超かっこいいお姉さんいるじゃん。憧れんだけど、あれやったら多分家出て、電車に、最寄り駅から電車に乗るくらいの間で、
3分くらいね。
うん。ダメだと思う。あ、帰ろう。もうお腹痛い、帰ろうってなっちゃうと思うからね。
はい、俺もだな。
無理なんだよ。でもすごいいいなって。俺もお腹は出せないな。ね。
すぐ。
ね。
弱くなる。
なんか20とかさ、その、アイドルの子って結構お腹出してるじゃん、衣装で。
うんうんうん、
で、ずっと普通にさ、まあ、ライブ中はまだいいと思うんだけど、その運動するからさ、なんか番組とかでさ、トークとその歌唱のセットになった番組とかさ、ずっと座ってるじゃん、お腹出して、どうしようかなって勝手に心配してるね。しまっときいいと思う、ね。
うん、
これはもう本当になんか年とかじゃない、もう昔からこうだから、
うん、
これはもう無理なのよ、
うん、
来世じゃないとって思ってる。
はい。
ねえ。まあ、みんな似合う服着たらいいんだよ、自分にね。
それでいいと思います。
似合う服、着たい服
か。そう、着たい服を着ればいいと思う。うん、はい。でいいと思います。
っていうところですか、今日。今日結構喋ってるね。
いや、まだ1時間経ってないから、もう一個ぐらい。
いける？
うん。
じゃあ。
なんでって、今日はたくさん、話したいトピックがあるから。
うん。じゃあ選んでいいよ。
はい。選びます？
うん。
あ、じゃあ一個ね、
うん、
あの、へーって思ったのがあったのね。へーって思ったの、本当に。
すごい顔してる。うん。
皆さん、雷雨喘息って知ってますか？
雷の雨の雷雨？
はい。そうです。あの台風が通り過ぎた後って、
うん、
喘息が起こりやすいんだって。
じゃあもともと喘息を持ってる人が、
はい、
発作が出ちゃうってこと？
ですね、それもある。
喘息になっちゃう人もいると。
なるんじゃなくて喘息的な症状が起こる。
ほうほうほうほう。
あの呼吸しづらくなるとか、
うんうん、
そういうことなんだって、
うん、
でしかもアストラゼネカが、知らなかったんだけど、うん、アストラゼネカがですね、
うん、
喘息天気予報っていうのを出してて、
うん、
なんと台風、つい最近のように10月1日にさ、台風来たじゃん、16号ああ関東にドーンって来たじゃん、
うん、
あの時にアストラゼネカがこの台風天気予報ちゃんと出してて、
台風天気予報、
全速天気予報、
うん、
台風天気予報は普通に出てるわ。
確かに確かに、うん、普通の天気
予報、普通の天気予報だね。台風来ますっていう天気予報だから、それ
確かに
そうだねみたいな。 そうで、この全速天気予報はですね、
うん、
台風が、
うん、
接近して出ていった2日後から全速になる、危険度合いを、
うん、
台風の期間はほぼ大丈夫っていう指標、一番簡単な指標だったのに、
うん、
台風が過ぎたその翌日から、翌々日から、
うん、
スーパー警戒っていう真っ赤なやつに書いてて、それぐらいこう台風とかが、
うん、
台風じゃなくだけじゃなくて豪雨とかも全然いいんだけど、激しい気温の変化、
うん、
湿度の変化
とか、雨、気圧は？気圧は関係ないの？
気圧は関係ない。
へー、
はい、が起こると、
うん、
喘息が起こりやすいらしいです。でしかもですね、これ5年前にオーストラリアで雷雨喘息がアウトブレイク、
うん
うん、まあ爆発的な何広まりが発生したらしいということで、通常では起こりえないほど喘息の症状が出てしまって、予測の 2.5 倍の救急要請を受けて、中には心肺停止みたいな人が増加してしまったということが5年前に恐れであったらしい。それぐらいこの雷雨喘息っていうのはまあ普通にあることらしいです。
でその業界ではメジャーな話なんだね。
はい、そうらしいです。
あの気圧が下がると頭痛くなるから、雨のなんか頭痛予報とかもあるじゃん、みたいな感じなんだね、きっと。
そういうことだよね、
うん、
普通にこう雷雨とかが起こるとそうなります。
うん
で、しかもこれ理由が面白くって、
うん、
あ、そう、ちゃんと原因があるの、
うん、
解明されてんの、
うん、
何だよとなりますと、雷雨によって花粉が破裂する、
うん、ほうほうほう。
そうすると粒子が細かくなって、
うん、
そいつらが強風によって我々のところに全部来ちゃう、
うん、
ということだそうです。だから基本的に花粉の粒子って30から40マイクロメートルなんだって、まあ、とりあえず30から40って覚えてもらえればいいや、
うんうん、
でこの花粉がその上昇気流でね、あの雷雨だからさ、
うん、
積乱雲とかを作るために上昇気流で全部そいつらが上に巻き込まれる、
うん、
でその巻き込まれたやつらが雷雲にこう全部こう集まっていくわけだ、風で上に舞ってって、
うんうん、
でその雲に含まれる水分によって花粉が膨張していって、
うん、
で雷によって破裂する。
うーん、
花粉が水を含んで大きくなる、
うん、
大きくなったやつが雷によってバーッと爆発する、
うん、
で細かくなる、
うん、
でそれが細かく、たくさん細かくなったやつが雲が流れていくときに、
うん、
次晴れるわけだ、
うん、
晴れるときに風で全部バーッてこう流れていって、
大迷惑だもん、ね、
そう、人間が住んでるところに、
うん、
全部こうか、その細かくなったマイクロ花粉と言われるようなアレルゲンがふわーっていって我々の気管支にめっちゃ攻撃してくるっていう、う
ん、なるほどね。いつもだったら我慢できるものが通り抜けてきちゃうんだ。
はい、そういうことです。なのであの普通に、
うん、
普通にあのカビとか、
うん、
ハウスダストとか、
うん、
そういったものも全部含めて、
うん、
まあ、これ花粉って言ってるんだけども、まあ、世の中にあるそういうアレルゲンのアレル物質っていうのは全部同じようにこう風で全部巻き上げられて、
うん、
水含んで雷で爆発して飛散して小さくなって全部我々のところに降りてくるっていう、
うん、
なるほどみたいな、マジかみたいな、知らなかったですけどっていうのが雷雨喘息だそうです、
うん、大変だね。
ね、
ちょっと経験したことないからさ、一言になっちゃうけど、
今までそういうのを意識してこなかったけどさ、もしかしたらさ、我々もそんなにこう強いわけないじゃん、鼻とか喉が強いわけじゃないじゃん、
うん、
だからもしかしたらその台風が起こった2日後ぐらいって、もしかしたらちょっとくしゃみが出やすかったりとか目がかゆかったりとか、
うん、
あるのかもしれないね。
でも今回の台風はなかったの？
まあ、外出てないって言うと基本的に我々最近マスクしてるからね。
あー確かに、
はい、
それは確かにだ。外出るときね、
外出るときにマスクしてるから、
うん、
この今シーズンに関してはそんなないのかもしれないけども、
うん、確か
に。なんだってさ、
でも解明されてんのいいね、
ちゃ
ん
と、
ね、うん、
なのでまあ、うん、そうやってちゃんと全速天気予報的なものもあるし、
うんうん、
理由も分かってるんだったらね、マスクしとけよとかさ、メガネしとけよみたいな話
で、あ、そう、薬多め飲んどくとかもあったね。
うん、防げるし、うん、まあいいんじゃないのって気がするんだけど、まあそんなことがあるらしいですという、うん、お話でした。
うーん、
皆さんもなんかわかんないけど台風が過ぎ去った後ってくしゃみ出るんだよね、体だるいんだよね、咳しちゃうんだよねみたいな人がいたらちゃんと理由がありますと、
うん
う
ん、
いうことで対策を取りましょうということですね。
うん、まあ普段から喘息のねお薬持ってる人しか対策はしづらい。あ、そうか、マスクすればいい。
マスクすればいいと思う。
いい天気なのに
みたいな感じ。
うーん、私も頭痛持ってたから頭痛予報取ろうかなと思うんだけど、そのアプリがさいっぱい多分あると思うんだけど、
うんうん、
結構私の知ってる頭痛持ちの人たちはみんな使ってんだけどさ、
うん、
なんか頭痛って結構なんか気持ち的なところもあると思ってて、それ見て、あ、頭痛に警戒しなさいっていうの見たら怒るんじゃないかな、逆に頭痛がって思って取れてないんだよね。それ見てその対策する前の日に薬飲んどくとか、そういう対策をねするのもすごい大事だなとは思うんだけど、できれば薬って飲みたくないしね、頭痛のこと忘れて過ごしたら怒んないかもしれないじゃん。怒るか、すごい顔された今、うん、顔されたけどって思うと、
情報を持っていけばいいと思うよ。例えばだけど、
うん、
あ、明日頭痛が起こりやすいんだなと思ったら、
うん、
ぬるめのお湯で半身浴して、
うん、
体の調子を整えておくとかさ、
うん、
いろいろなんかそういう、
まあ、対策にはそうだね、うん、使えるかもしれないけど、
うん、だと思うよ。逆にその対策を打ったから今日は大丈夫って思って生きていけるかもしれないし、うん、なるほどね、ってそっち派かな、
うん、確かに今日はいっぱい飲まされるからヘパリで飲んでこうみたいなね。
そうそうそうそう、最近の仲間と会う時はヘパリで飲んでこうみたいな。
だからあれだもんね、なんかお酒も結構メンタル的なとこもあるもんね。
ほう、
なんか今日、やめよう、この話はやめようと。
はいなん
まあそんな感じで、
そんな感じで良い、もう大丈夫。
そうだね、そうだね。私が今ちょっと気になっちゃったのは、
気になっちゃった、
そのなんだっけ、雷雨喘息の記事読んでたら横に、
うん、
眞子さま PTSD 発表の大きな波紋とバッシング騒動を巡る変化っていうタイトルの記事見つけちゃって、
うん、
私も一個記事上げてたんだけど、
うんうん、
まああえて触れなくてもいいやと思ってたんだけど、ちょっとやっぱ気になっちゃって、あの気になったっていうのもうなんか大変そうだねっていう感想しかないんだけど、
うん、
大変なんだね、やっぱ結婚するってさ、普通の人じゃないじゃん、どうしたって。
まあ皇族はね、
うん、
そうだね。
私なんかこう、私が読んだ記事はやっぱその皇室の対応が良くないよね、皇室の対応じゃない、なんで、宮内庁の、そう、対応が良くないよねって、ちょっとなんか適当だよねみたいなのを見て、確かにと。なんか前回その PTSD だよって、複雑性 PTSD だっけって発表したのも、なんか、だから、お前らのせいでこの病気発症したから、お前らは黙っとけみたいな、そのメッセージを感じたよみたいな人がやっぱり多かったみたいで炎上してるみたいだけど。なんかそのさっき、何の話をしたんだけど、あ、三上優ちゃんの話とかもそうかもしれないけどさ、本当に発信の仕方って難しいねって思うよね。
うん、特に宮内庁のやつ俺も読んだけど、
うん、
情報を隠してしまうというのは良くないことなんだけれども、
うん、
責任を持たずに自分、
うん、
どんなことがあっても別に自分に被害が飛んでくるわけではない場所にいるわけだよ、宮内庁の人たちっていうのは、
うんうんうん、名前も顔も出ないしってこと、うん
うん、の人たちが無責任に他人のことをホイホイホイホイ情報を出すのは良くないと思う、
うん、
と思いました、
うん、
まあ、最終的にはそれを受け取る我々一般市民たちのモラルの問題というか、
うん、
どこまでイメージを膨らませることができるのかっていうところにかかってくるとは思う、
うん、
リテラシーは我々が持つべきだと思うんだけれども、
うん
うん、まあ確かになんだそうだねって思ったよ。
対応が
対応が、
うんうんうん、
共感は持てないよね。その今回の宮内庁の発表したものに対して、
うん、
じゃあその宮内庁の発表があったからみんなで何かこうなんだろう盛り上がる方向に、
うん、
盛り上がる方向にっていうのは結婚を
おめでとうみたいな
おめでとうみたいな方向に持っていこうとかさ、
うん、
なんかそういうメッセージは全然ないなって思うよね。その発表は誰のためってすごく思ってしまう。
確かになんか見切り発車感というかさ、
うん、
こうか練られた計画感はないよね。
うん、情報が来た、私たちは情報を発信しただけですって、う
ん、これ言っとけばちょっと収まるんじゃないこのバッシングみたいな、みたいなね、そんなノリで出しちゃったのかなみたいな雰囲気があるよね、
うん、
実際は知らんけど。
でも基本的にはでも宮内庁も方針でしょ、情報を一日止めてしまったとかじゃなくって、
うん、
はい来た、はい出した、はい来た、はい出した、これが仕事みたいな。
あ、そうなの？
知らないよ知らないけど、だってさ、うん、例えばその PTSD ですっていう情報が入ってきたとしよう、
眞子さまが、
眞子さまは PTSD らしいぞと、
うん、
情報が入ってきて、
うん、
すごく大事な情報じゃん、
うん、
その今こうやっていろいろと取り出されてしまっている、
うんうんうん、
党の本人が実は病気らしいっていうのはすごく大事な情報なんだとしたら、それってなんていうの、隠蔽みたいな感じに捉えようとも捉えられるわけだ、
うんうんうんうん、
だからそれを考えると、まあとりあえず来たから出しましたみたいな対応しておいた方が、
うん、
その宮内庁的にはさ落ち度はないよねって、
うん、うんうんうん、
いう話。
うーん、まあそうだね。でもなんかその私が見た別の記事はなんか今度はさ、なんか本当に PTSD なのみたいなのもあったよ。
そこわかんない、なんでその人がその記事出したかそう思ったかわからないけども、
うん、
うん、
そこもみたいな。だからだ PTSD ってすごい、もう幼少期ずっと虐待されてた子とかが発症するやつだよみたいな。
うん、
本当に、なんか多分なんか言いたいことは2つなのかもしれない。PTSD じゃなくてそれ適応障害じゃないみたいな話とか、あとは、なんだろう、本当に原因、みんなからのバッシングみたいな、
うん、
ところなのかもしれないけどね。
うん、
私もでもそれはちょっと思った。なんかネットの声というか国民の声だけなのかなとは思ったけど、原因がね。
と言いますと、
そのなんか自分は結婚していいのかみたいなところで悩んでるみたいな感じだったじゃん、確か。
うん、そうだね。
なんかそっからどんどん自己否定が入っちゃってみたいな、その要因がさ、なんか国民の声みたいなに怯えるようになっちゃったみたいな話だったような気がするけど、まあ、それはざっくりだけどさ、だけなのかなみたいな。例えばじゃあ宮内庁の職員の話とかかもしれないし、まあないとは思うけど、家族からとかなんか言われちゃったとか、なんかこうちゃんと原因がどこにあってとか分かってるといいなって思うよね。
そうだね、それもそうだね、うん、
別に公表する必要は全然ないからさ、
うんうん、
ないから、なんかそこだけで本当にそれこそ PTSD になっちゃうのかなって、まあなっちゃう可能性も全然あるから、ね、否定はしないけど、なんかもっと根深いところにあったら見落としないようにちゃんと見てほしいなって思いますね。
そうだね、それはそうだと思いますよ、ね、てかもう周りの人ほっといたいなって思う俺はね。
まあね、普通の家庭みたいにさ、もう知らん、なんか感動だみたいな感じでさ、ほっとけば生きていけるっていうものでもないみたいなところが難しいところではあるとは思うけどね。どうしてもその警備つけの危険とか、うんうん、ね、やっぱなんだろう、そのこう、なんていうの、皇室を抜けたとしても一般人に まあ、その何十年経てば分かんないかもしれんけど、一般人にねスッてなれるわけじゃないから、ずっと日本を背負ってる感じはあるかもしれないしね。だからみんななんか叩いてるというかね、心配してるみたいなとこもあるのかもしれないけど、
うん、
難しいね。
うん、まあそのなんだ PTSD じゃないんじゃないのみたいなわけのわかんないことを言ってるのは別に置いとくとして、
うん、
うん、まあ治ってほしいねというところなんですかね、
うんうん、いやだからそういうとこなんだろうなって思うわけよね、 PTSD になっちゃったの。
どういうところ？
いや本当に PTSD なのみたいな、外出てんじゃないのみたいな、同情引くためにみたいな、
うん、
根も葉もないねバッシングみたいなのは、うん、やめなよっていうふうに思うけど。
そうだね、
うん、
もう本当に意味が合わないからやめた方がいいよそういうのは、
うん、
だってお前が何を知ってんだって話じゃんそれは、
うん、
何を知ってそれを言ってんのみたいな、
うん、
その人なりの正義があるのかもしれないけども、その正義を振りかざしていいかどうかは分かりませんっていう、
うん、
ちゃんとそこは考えようぜ、それ考えないと宮内庁と一緒だよみたいな。そうですよ
ね、ネットの記事にね、
うん、
まあ、私はちょっとちゃんと読んだけどな、人と読んだの覚えはあるけど覚えてないから、ね、その人の真意がどこにあるのかっていうのは分からないし、それこそなんか、うん、まあ、適切な診断して適切な治療してってほしいなって思いかもしれないしね。
うんうん、そうですね、
うん、まあね、本当に幸せになってくれることを祈るばかりでしかないよね、私たちはもう。
そうですね、
うん、
それは本当そう思うよ。
心配だよ、
うん、正直、
うん、
正直あんまり興味ないから。
そうね、アツシは特に興味ないよね。
そう、あんまり興味ないから、
うん、
でも人が不幸になるのは俺は好きではないので、普通になんだ結婚して普通に幸せな姿を見せてくれれば私はそれだけでいいですって感じかな、うん、
見せてくれなくてもいいしね、普通に。
まあ見せてくれなくてもいいよね、
うん
うん、ただただ不幸なものを見せないでほしいって俺は思う。
そうだね、
そうかな、
うん、
なかなかあの無責任なこと言ってますけども無責任ラジオなんで無責任なこと言ってますけども、そうですね、幸せだというふうになっていただければ良いですね。
ね、現状なんか正直幸せじゃなさそうだからね、
はい、なので他の人も誰かが不幸になるようなことはしないでください、言わないでください、俺のストレスだからみたいな感じかな、うん、そんな感じ、
うん、全員が全員誰かを不幸にしようっていう悪意でやってるわけじゃないって思うところが難しいところだと思うけどね。
そうだね、
うん、
それも勝手な一方からのね、
うん、
思い込みかもしれないから。
そうそうそう。
でそんな感じ。
うん。
以上です。
はい。
はい。いつも通りの告知をしちゃいましょう。インスタとツイッターで、日頃サシさんの思ってることや、やってることなどが、パラパラと告知されておりますので、
うん、
ぜひ見てみて、いいなと思ったらいいね、でいいなと思ったら他の人にも紹介、そして登録よろしくお願いします。で YouTube と Podcast と Spotify で音声をいつも出してますので聞いてみてください。で聞いていいなと思ったらいいねをしてもらうのと、他の人にも紹介してほしいのと、チャンネル登録忘れずにですね。そんな感じ？あと、もしなんか、無責任ラジオで、無責任に話してほしいことがあったら、無責任にコメント送ってください。ですかね。そんな感じ、ちょっと今回何回かわかんない。57回ぐらい？
そんぐらい。
はい。これにて終了です。噛んじゃった。今日も聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。